会議で自分の意見なんか言いにくいなとか、ついつい周りに合わせちゃうみたいなことってあなたも経験ありますよね。今日はですね、この同調圧力っていうテーマをちょっと深く掘り下げてみたいなと思ってます。手元にある資料がですね、これ愛知県のバドミントン教室、フェニックス愛知さんのブログ記事なんです。
へえ、バドミントン教室の？
そうなんですよ。格言、波風を立てることを恐れるな。凪だ海に新大陸は見つからないっていうタイトルで。まあ一見教室のブログなんですけど、これがですね、同調圧力について結構心理学的な視点から、深く書かれててすごく面白いんですよ。
それは興味深いですね。
なので今日の目的は、この資料をもとに同調圧力ってそもそも何なのか、どういう影響があって、じゃあどう向き合えばいいのか、そのあたりのこう大事なポイントをつかんでいきたいなと。早速見ていきましょうか。
はい、お願いします。いや、面白い資料ですね。同調圧力って、どんな集団にもありますけど、この資料が言っているその日本特有ってわけじゃなくて、むしろ明治以降の近代システムで強まった側面があるっていう指摘、これはなるほどなと思いましたね。
ああ、文化っていうよりシステムの。
ええ、つい日本の文化だからみたいに考えがちですけど、ちょっと違う視点を持つのが大事かもしれませんね。
なるほど。じゃあそもそも、なんで人ってそんなに周りに流されちゃうんでしょうかね。資料に、有名な実験の話出てましたよね。ソロモン・アッシュの。
ああ、アッシュの実験ですね。線の長さを比べるやつ。
そうそう、あれです。
ええ。周りが、桜でわざと間違った答えを言う中で、本当の被験者がどうするかっていう。結果は、やっぱり多くの人が明らかにおかしいって分かってても、多数派の答えに合わせちゃったっていう。
うわあ、分かっててもですか。
ええ。自分の判断より集団から浮かないことを選んじゃう、この力って相当強いんだなっていうのがよくわかりますよね。
いやー、それはなんか考えさせられますね。なんでそういう心理が働くんですかね。
資料だといくつか要因を挙げてますね。まずは基本的な所属欲求とか承認欲求。やっぱり仲間外れは怖いし、認められたいっていうのはありますよね。
はい、それはありますね。
それから排除への恐怖、空気読めないやつって思われたくないみたいな。
ああ、ありますね、それも。
ええ。あと自信がない時とかだと、情報の不確実性から多数派の意見が正しいんじゃないかって思っちゃう。
なるほど。
こういうのが無意識のうちに働くと、自分で考えるのをやめちゃう、いわゆる思考停止につながる危険があるっていうことだと思うんですよ。
無意識にっていうのがまたちょっと厄介な感じしますね。それが具体的にはどんな悪い影響につながっていくんでしょ
そうですね。まず個人レベルで見ると、やっぱり創造性とか主体性みたいなものが失われがちですよね。
う。
あと新しいことに挑戦する気持ちがなくなっちゃったり、自己肯定感も下がってストレスもたまるし、ひどい場合はいじめとか、そういうのの原因にもなりうるって資料は指摘してますね。
それはかなり深刻ですね。
ええ。で、今度は組織の方に目を向けると、多様な意見が出にくくなる。そうすると新しいアイディア、つまりイノベーションも生まれにくいですよね。意思決定もいつも同じような感じになっちゃって硬直化するし、組織全体の活気が失われていくっていう、まさに資料のタイトルにあった「凪だ海」の状態。これじゃ新大陸は見つからないよと。
個人にも組織にもマイナスが大きいんですね。でも資料ではちゃんとその解決策というか対策みたいなことも示唆してるんですよね。
はい、そうですね。具体的な対策もちゃんと提案されてます。まず個人でできることとして、いくつか。一つは批判的思考。
批判的思考。
え、情報をそのまま鵜呑みにしないで、それ本当にそうかなって一回立ち止まって考えてみる癖をつけること。
なるほど。
それから自己決定の経験。小さなことでもいいから、自分で決めるっていう経験を積んで、自分の判断に自信を持つこと。あとはアサーティブな伝え方。相手のことも尊重しつつ、私はこう思うんですけどってちゃんと自分の意見を伝えるスキルですね。
批判的思考、自己決定、アサーティブネスか。なるほど。じゃあ、組織としてはどうでしょう。 さっき心理的安全性って言葉も出てましたけど。
ええ、そこすごく大事ですよね。資料が強調しているのは、やっぱりどんな意見を言っても大丈夫なんだっていう雰囲気を作ること。
雰囲気ですか？
はい。具体的には、違う意見とか違う背景を持つ人をむしろ積極的に評価するような多様性の尊重の文化。
はいはい。
少数意見もちゃんと聞く。むしろ歓迎する。あとはブレインストーミングとか、あるいは無記名で意見を出せる仕組みとか、そういう本音を言いやすいオープンな対話の仕組みを作るのが有効じゃないかと示唆してますね。
なるほど。罰を与えるんじゃなくて、違いを力に変えていくみたいな。
そうそう、そういう発想の転換ですね。
いや、なんか同調圧力ってなくそうとするんじゃなくて、その性質をちゃんと理解してうまく付き合っていくというか、むしろ良い方向に使うみたいな視点が大事なんですね。
まさにおっしゃる通りだと思います。同調圧力っていうのは、まあ、存在するものですから、それをまず認識してそのメカニズムを知ると、
ええ、
その上で個人の自立性と組織の多様性っていうのを育んでいくことで、悪い影響を抑えてむしろ建設的な力に変えていく、これがこの資料から読み取れる一番大事なメッセージかなと思いますね。
なるほどな、すごくよくわかりました。ありがとうございます。では最後に、これを聞いているあなた自身に問いかけてみてください。資料は空気を読むことから空気を作り出すことへの転換を促しています。あなたが明日からほんの少しでもいいので、空気を作り出すために具体的にできる小さな一歩って何でしょうか？ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。